フェイス2エースの薄い峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けいたしております、薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
フェイス2エースのエースです。
本田クラゲです。
FM 軽井沢からお送りするフェイス2エースの薄い峠音楽堂本舗、4月から完全インターネット放送になりました。
はい、オンデマンドで365日24時間いつでもお聞きいただけます。
それじゃすごい素晴らしい、皆様のご来店お待ちしております。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、やってまいりました薄い峠音楽堂本舗でございます。
どうもです。
今日はまた、
はい、
また不思議な
不思議なところに、
はい、
はい、ここは逆にエースさんから紹介していただいて、
そうですね、
ここはどこですか。
ここはですね、はい、八王子にございます、
はい、
ライブバー XYZ2A というね、はい、ファンキー末吉がやってるお店、
末吉さんのお店ですよね。
そうですね、
わあ、ここはあれですよね、エースさんはもう単独館
で何度も出てる
んです。
何度か、でまあ、結構ね小さいお店ステージも狭いんで、これ2人で、ね、2トップでとか無理だなと思ってたんですけど、最近ね2フロアになりまして、
はいはいはいはい、
で今までごちゃばんとあった機材とかがちょっと片付けられてステージも広くなったんで、これ2トップでパジャマライブできるじゃないかと、
できるということ
でね、昨日今日、
はい、2デイズでいきなり2デイズですね、
はい、なんですけどもね、どうですか昨日やってみて。
いや、いろんな、ね、こう噂がだからこうね、狭いとか、どうだろうとか、そういう噂がこうね伝わってきてたんですよ、まあ、なんか入った瞬間になるほどねで本番始まってステージに立った瞬間に、あっそよく分かったと、もうね、ほぼ私の目の前で、うどんをする男が酒を片手にうどんをする男がいました
ね。
うどんじゃない、ソークそばか。
ソークそば。
ああね、いましてね。
いましたね。
なるほど、こういうとこかと。これはいいぞと。
もうパジャマライブというタイトルをつけてね、
はい、
この誰かのうちに集まってこうパジャマパーティーみたいな、そんな気軽な感じでライブやろうよっていう形で始めたのがパジャマライブなんですけども、はいはい、いつ頃からかもうなんか通常のライブとそんな変わんなくなってきてしまいましてですね。
そうですね。
パジャマのパジャマたるなんかこの匂いというか、
はい、
この店でやることによって色濃く出るんじゃないかと。
濃厚ですよ ね濃厚に滲み出てますね。
こういいですね。
いいですね。はい。
で、PA のシステムもちょっと最近新しくなったんで、
はい、
全然2トップでできるなという。
そうですね。
まあ、ここのお店は PA のスタッフがいないんで自分たちで全部やんなきゃいけないんですけど、はい、本田君が昨日いろいろ決戦いろいろね、
まあでもあれですよ、我々はこうね、劣悪な環境、エクストリームな環境で、ちゃんとやってますから、この程度は何のですよ、もう。
全然、ね、
全然普通に。
良好な環境ですね。
はい、
エクストリーム。エクストリームライブってですね。
そうです、そうです。もうね、全然問題なく、いいじゃないですか。
ね、
ここね。
雰囲気もすごくいいしね。
はい、
だから、まあ、料理も美味しいし。
お酒も僕らしい。
なんか和気あいあいとこうね、アットホームな感じなんで、またちょっとね、やろうじゃないかなんて。
ですね。
ね、
はい。
ふうになってますけども、そういうわけで、八王子にございますライブバー XYZ2A の、店内からお届けしております。はい、今日はこの後またライブが2 days の2日目ということなんですけども、はい、まあ、あの今年始まってね、まだ、公式なライブっていうのはまだなくて、ずっとパジャマライブだのなんだのやってきたんですけども、
はい、
うん、充実してますね。
充実してます ね、はい、
それで、そうか、この更新になる頃はもう終わっちゃってますけども、苗場が、
はいはいはい、
あの来週にあります
ので、ね、はい、
またゲレンデからのね収録とかも、
ゲレンデ中継ですね、雑誌ですね、
楽しみにしてくださいね、はい、さあお便りの方いきましょう。まず1通目、これはですね、渚さんからいただきました。
はい、
Sさん、倉美さん、こんにちは。初めてお便りを出させていただきます。
ありがとうございます。
8月29日、うわすごい古い話だこれ。
ほう、
高円寺ショーボートでのライブに参加しました。ライブに行くのは初めてだったのですが、お二人の迫力に奈良と鎌倉の大仏をいっぺんに拝むがごとくただ立ち尽くしてしまいました。
はて
これね、あのあれなんですよ、あのメールじゃなくてお手紙でいただいたんです。
ほう、
それでなんかあの番頭さんが、尾崎さんがあのぜひ読んでほしいということで持ってきてくれたんで、ちょっとだいぶ古いお便りですけどもね、はい、奈良と鎌倉の大仏をいっぺんに拝むがごとくただ立ち尽くしてしまいました。そのせいかタフなどで愛の手を入れることができず、若干ノリの悪いお客さんになってしまい、大変失礼なことをしてしまいました。外で行われていた阿波踊りに負けないくらいの運動量のクラゲさんに目を奪われてしまったの で、
そうでした、ね、
私がノリが悪かったのはきっとクラゲさんのせいです。かっこ笑いってなってますけども、 A さん許してください。私はフェイス2エースのファン歴がまだまだ浅い若輩者ですが、初めてのライブにとても感動しました。形容のしようがないぐらい楽しくて、フェイス2エースの音楽に浸れて幸せな時間を過ごせました。またライブを通して相手に自分の表現を伝えることの素晴らしさを体感しました。私は今大学で絵画を習う、絵ですね、学んでいるのですが、同じ表現者の端くれとして音楽は受け手のフィードバックが早いことを羨ましく思いました。私は音楽に関してはからっきしダメなので、音の作り手である A さんやクラゲさんの心境というか境地に興味があります。一体どんな気持ちで音楽を作るのか、よろしかったらぜひ教えてくださいということですね、うん、まあ絵を描くのはやっぱりすごい時間かかって、でそれを見てもらって、だからね、あの0コンマ何秒後に反応が返ってくる我々とはちょっと違いますね。そうですね、
はい、
まあ、でもそれはそれでこうまたいろんなものそこに込められるしね、うんうんうん、それから時間の経過とは関係ない、俺たちは3分の曲は3分で聴かせなきゃいけないけど、はいはいはい、絵はね何時間見ててもいいわけですし、
そうですね、
チラッと見て通り過ぎてもいいわけです、
まあ、我々はこう時間の芸術というかね、うん、音楽ってのはそういう方向ですから ね、
まあ、でもなんかいろいろ共通したものはあるとは思いますけどね、はい、やっぱ表現ですからね、そういうことございました。渚さん、またライブに来てくださいね、よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。
はい、Aさん、クラゲさん、そして番頭の尾崎さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は久々に軽井沢の話題をお届けしようと思います。ということで、こちらですね、めぐみさんから来てますよ。
めぐみさんね、
はい、先日私は母と二人で軽井沢にハイキングに行ってきました。
はい、
おー、いいですね。地元草津交通が企画する軽井沢の自然遊歩道を歩く2つのコースがあり、
うん、
1つは、峰の茶屋から、古瀬温泉までを歩く7キロの、散策コース、
うん、
もう1つは、さらに小浅間を登る12キロのハードコース、
うん、
今回はコースガイドのついた7キロの散策コースを歩いてきました。
お、いいですね。
その日は天気も良く絶好のハイキング日和、新緑の眩しい遊歩道は空気も爽やかでとても気持ちのいいものでした。
これも相当古いですね。これも手紙なんでね、
新緑ってことはね
5月6月、
写真が同付されてまして、ね、うん、日付があります、6月6日ですね去年の6月ですね。まあでもね、6月そう梅雨入り前っていうのが一番いいんですよね。
いいんだね、
はい。基本的に山道を下っていくこのコースですが、ところどころには上り斜面もある、なかなかに起伏に富んだ道のり、普段あまり歩くことのない私にとっては結構な運動で、翌日足が筋肉痛になったのは言うまでもありません、
はい。
歩きながらクラゲさんだったらこの程度の山道はスイスイと行ってしまうんだろうななんてことを思いつつも、エースさんが山道を歩く姿は想像がつかない私、
はいはい。
そんなことを考えながら途中、白糸の滝で、休息を挟み、目的地の、古瀬温泉には約4時間ほどで到着しました。軽井沢といえば、旧軽銀座やアウトレット、ゴルフにテニスといったところは定番ですが、たまにはこんな自然の中を散策するのもおすすめです。この企画は毎年春と秋に行われているそうですので、興味のある方は一度お試しになってはいかがでしょうか。 そして軽井沢まで行ったのですから当然 FM 軽井沢のスタジオを覗いてきました。このところ移動サテライトスタジオの収録が続いているようですが、ぜひまた今年も軽井沢でのライブとともに、公開収録などもやっていただけたらと願っています。めぐさんありがとうございます。
もうサテライトが続いているようですがというかサテライトオンリーですからね。
サテライトでやることを宿命づけられてるというそういう我々ですよね。いやしかしあれですよ、軽井沢もね本当ね、あのお手紙にもあったようにあの結構賑やかなね、あのチャーチストリートとかあのアウトレットとかも、まあ、軽井沢の一面ですけど、ちょっと離れるとね本当もう何ですかこのね散策コースのお写真があるんですけど、もう本当もう大自然ですよ。
そうだよね、いいなこの写真
ですよね。白糸の滝の前とか本当原生林がずっと広がってるんで、バードウォッチングとか最高なんですよね。
はいはいはい、
多分おそらくこの6月とかもうるさいくらいだと思いますよ。だからぜひ皆さんもねなんか機会があったら、
そうですね、
街を外れた軽井沢のこう魅力とかもね、ぜひ
ね、あの観光地化されてない大自然をちょっと満喫して、いただければと思います。
はい、
そういうことでそんなあの山道を歩きながらこんな曲を聴いたらどうだろうということで今日の1曲目です、フェイストゥエスでフェアリーテイル。八王子の、ライブバー XYZ2A から、お届けしてますけど、八王子ってさ本田の住んでる熊谷からどれくらいですか車で。
ですね、あの高速道路がですね、5年前ぐらいにできまして、1時間前後なんですよ。
そう、
非常に近いんですよね。今まではあのなんていうんですかこの大体ねあのいわゆる、軽度縦の線ですよね、はあの熊谷とほぼ一緒なんですけど、あんまり埼玉から東京へこう南北に走る道っていうのはほとんどなかったんですよ、だから八王子に行くのってえらい時間かかったんですよ昔、なんだけどその高速ができたおかげで、もう本当1時間ちょい
1時間そう
あっという間なんですよ。
でね俺がね、家からここに来るのにやっぱり1時間前後ぐらいなんですよ。
ほうほうほう、
ってことは俺とホンダの中間地点は八王子
だ。八王子、あ、そういうことですねそういうことですね、
ここでまたねライブをこうやるのちょうどいいんじゃないかっていう。
でね、あの 2 days とかだと、うん、泊まろうかどうしようかってそういう微妙な問題がそ1時間圏内のところに泊まるってなんか微妙ですよね、
う
ん、
微妙だよね。
そうなんですよ。
あ、帰れるのにみたいな、
ね、帰れるのに、うん、でもなんかねこうね、なかなか面白そうな街で、うん、こうね、美味しそうな、
本当面白い街ですね、正直ね、
お店もあるんで、うん、ちょっと興味あるんですけど ね問題はその朝起きてからそのライブ本番までの果てしない時間をどう潰すかっていうね。
例えばホテル泊まって10時チェックアウトだったら6時間ぐらい空いちゃいますからね。
空いますからね何するんでしょうか。
何するんで高尾山でも登ってきますか。ということでね、お便りをまた紹介しようと思いますけどね、はい、ちょっと一通これね、岐阜県の文江さんからいただいたんですけど、ごめんください。 S さん、クラゲさん、こんばんは。今日はお願いがあってメールしました。
お願い。
S さんはこの番組や名古屋でのライブでも中京地区っておっしゃいますよね、はあ、中京地区って愛知、岐阜、三重に住む人にとってはいまいちピンとこないんです。
早い。
この地方では大概東海地方と呼んでいます。
はあ、
A さんがどうしても中とおっしゃりたいのであれば中部地方と呼んでください。 A さんがどうして 中京地区とおっしゃるのかとても不思議です、うん、中京地区っていうからステージからの問いかけに答えが返ってこない かどうかは分かりませんけど、東海地方の人は控えめでおとなしい人が多いですからね。それはさておき、これからぜひ東海地方と呼んでください。よろしくお願いします。
いろいろとこう納得いかないこうものがありますね、これね、う
ん、ね。でもね、僕ついこの前ね、新潮文庫のね、
はい、
天ぷらにソースをかけますか、
ほう、
日本食文化の境界線っていう本を、ね、読んだんですよ。
はあ、
野瀬康信さんっていう人で、これは昔日本経済新聞の記者をやってた方がね、
ほう、
いろんなそのほら、あれ、そばつゆがどっからこう関西になるかとかっていうのは、はいはいはい、テレビでもよくやってるじゃないですか。
境界線です ね,
ね, そううね、で豚まんって呼ぶか、はい、肉まんって呼ぶかとか、うん、その他もうありとあらゆるその食文化の境界線をね探って、北海道から九州までいろいろやって東海道も歩き通した人なんですけど、この人、
はいはいはい、
でその人がこうそのこの天ぷらにソースをかけますかという本を書いたんですけどね、うん、これ読んだらこの本の中にね、少なくとも十数回中京地区あるいは中京圏という言葉が、
なるほど、
頻繁に使われております。
元新聞記者で、こう全国歩いて、
歩いてる人が
こう書き記した文章に、
はい、
公式文書として、
公式文書として
中京地区ですか、はいはい、じゃあ、
まあ
終了結論が出ました、はいはい、そういうことです
ということです
さあ、
はい、
じゃあもう一ついきますね。Sさん、クラゲさん、こんにちは。初めてお便りします。こちらはですね、カズさんからです。
はい、
22日放送の小倉ソースです。食べたことないのですが、ありですよ。食べたことないけどありというご意見ですね。私はよくお菓子を作るのですが、材料的にはどら焼きやたい焼きと大して変わりはないし、
うん、
食事ではなくてスイーツと思えばなんてことはありません、うん、まあ朝食だから妙かもしれませんが、うん、北海道ではお赤飯に金時豆や、小豆の、甘納豆を入れますよ。そうなんだ。そのお赤飯を食べて育ったからか、モーニングに小倉トーストはあんまり違和感がないのかもしれません。4月の、小樽札幌のライブにお持ちしましょうか、甘納豆のお赤飯。結構すいません、遠慮させていただきます。
でもね、愛知のやつと一緒にコメダに入った、コメダ喫茶店ね、
ありますね。
そいつ普通に昼間だったけど、別にまあほら名古屋のモーニングって別に朝だけじゃないからね、
一日やってますからね、
だけど、はい、もう昼飯として食ってましたからね、小倉トーストをね。
なるほどね、
俺の目の前で
その奥さん公務員の薬いろいろ問題発言したくなっちゃいますね、それ。
もう、だから日本バカなんだ、みたいな。
なるほどね。まあ、いろいろね、そこ、だからその甘いものとこう食事っていうのがね、
うん、
どうも僕らの中ではね、うん、こう否定的な意見が出てしまいますよね。
ね、もう一つね、これ、また文江さんですよ。
はい。
さん、クラゲさん、こんばんは。小倉トーストに関するメールの中で、小倉あんとマーガリンをサンドした、ロングロールパンがあると紹介させていただきましたが、書いていて無性に食べたくなったので買ってきちゃいました。せっかくなので実物を写真に撮りました。画像添付します。これさえあればいつでもどこでも手軽に気軽に味わえます とっても美味しいですよって写真がね。
なるほどね。パスコですね。うん、出してるっていうんですね。
ね、
あ、図解、あの輪切りの図解がありますよ。
あ、本当だ。
つぶあん、マーガリン。あ、美味しそう。
はい。はい。次行きましょう。
はい、こちらはですね、クエさんからです。
はい。
エースさん、クラゲさん、バントさん、こんにちは。
こんにちは。
先日偶然の一致。もとい孤立化しそうな一致があったのでメールをさせていただきます、はい、それは、麻婆豆腐の具材についてです。
麻婆豆腐、
我が家の麻婆豆腐って少し変わっていて、具に豆腐、豚肉、タケノコ、人参、椎茸が入って、うん、味噌、砂糖、唐辛子、生姜、ニンニク等で味付けをします、うん、幼い頃からこれが麻婆豆腐だと言われてで、食卓に上がっていたので社会に出てから外食で麻婆豆腐を見た時の衝撃たるや、
うん、
家の食卓に出てくる麻婆豆腐のそれとは全く様子が異なり具を入れ忘れたんじゃないかと思ってしまいました、むしろこれが普通の麻婆豆腐だと知り、以降うちの麻婆豆腐は麻婆豆腐と似て非なりという認識が終わり、
うん、
外で家の麻婆豆腐を語ることはしませんでした、
うん、
がある場所で、どなたかとは申し上げられませんが日記を発見していたところ同じように麻婆豆腐を作るという記事を目にしました。
ほうほう、
修学旅行新幹線、乗車練習話で孤立化し
、
まさかの麻婆豆腐の具材の位置、やはり、孤立化する運命にあるのではないかと思いつつ我が家の麻婆豆腐を世界に発信してみました、
はい、
やっぱりこの麻婆豆腐の具材は孤立化しそうですかということでね。
ねえ、
はい、
なんだって豆腐豚肉、タケノコ、人参、椎茸、あのさ、
実はですね、うん、僕んちもそうなんです、
うん、あの人参はちょっとなかなかお目にかかれないけど他は全部ごく当たり前だと思いますけどね。
そうですね、うちはね、たけのこ人参は入ってないですけど、しいたけと肉は入れますね、
うん、
だから、うちも結構だからこう具材豊富ですよ、
うん、いや全然今回の場合はこのクエさん孤立化はしないんじゃないかな。
まあね、味付けがまあ、ね、味噌、砂糖、唐辛子、生姜、ニンニク等と、まあそんな自然なのでね、
うん、自然なのでね、
でそこにこうベースのこうあれじゃないですか、うん、あの麻婆豆腐がきちんとしてるじゃないですか、
うん、
そこにこうオプションとして、
うん、
こう肉とかタケノコとかね、人参とか入るの、それ全然構わない。
で、あれでしょ、タケノコとかもすごいさいの目ちっちゃく ね、はい、切るんだよね。
これはね、
ひき肉と絡めてね、
ありだと思います。
ありですね、はい、だからクエさんもしねこれ孤立化したいんであればここに小倉
甘納豆とか確実に孤立化できますよね、はい、
クエさんありがとうございました。ということで今日の2曲目、ちょっとまだね寒いですけども、この曲聴いてください。フェイス2エースでハズカム。
眺めていた、見つめ合ったあの日にまだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
はい、というわけでそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、八王子ライブバー XYZ2A からお届けいたしましたけども、この後ねライブが始まります。今日もなんかねダラダラと楽しいライブになりそうですね。
今日はみんな何食ってんだろう、ステージの上に上がったからね。
ここね本当沖縄料理の
ねなんかね
なんですけど本当に美味しい。
うまそうですよね。
はい、でほら末吉が、末庵がしょっちゅう中国行ってるでしょ、北京とか。ほんでな、中華料理もいろいろなんか作るんですよ、うまいこと。で、なんか最近、流行りのあれです。しびれる系の。
しびれる系
しびの。
あ、何ですか、それ。
山椒。
あ、はい、はいはい。
山椒でこう、しびれる系のね。
おー、あー。
人参のなんか。
おー、あ、面白いですね。
すごい。
酒のあてに良さそう
です。うん、俺食ったけど美味しかった。
おー、いいですね。
でもね、俺がアコースティックで歌ってるとね、その最中に末吉がステージに来て、しみやしみや、人参のしびれるあれができたんだけど、誰か頼むから、ライブの最中に言いに来ますからね。
油断ならない。
油断ならない。とってもわきあいあいとしたライブに今日もなりそうですね。
はい。
ということで、頑張りましょう。
頑張りましょう。
この番組では皆さんからのお便りをね広く募集しておりますし、今日ねちょっと古いお便りだったんですけど、メールじゃなくてねお手紙に書いていただいていただいたのをちょっと2通ほど古くて申し訳ないんですが、
今夜も
お待ちしております。さあ、
はい、
皆さんからのお便りお待ちしてます。よろしくお願いします。それでは宇津井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。